さて、本日はゴールデンウィークの真っ只中であります。どこかにお出かけになるご予定がある方、あるいはもしかしたらもうすでにどこかに行きました、お出かけになったという方もおられるかもしれません。またどこか温泉に行かれた、これから行くという方もいらっしゃるかもしれません。ところで、温泉施設の温泉は、そのお湯はですね、温泉施設のお湯は、その温泉街の源泉から汲み上げられまして供給されています。そしてこの源泉からの汲み上げとその供給は、一般的には絶えず、つまりノンストップで行われております。と言いますのも、温泉のお湯の質というのは、汲み上げられてすぐの状態が一番良い状態で、時間が経つとその温泉のお湯の質がどんどん低下してしまうからであります。さらに温泉のこの汲み上げと供給を停止してしまいますと、この温泉の配管に温泉の成分、いわゆる湯の花と言われるものですね、この温泉成分が、この温泉の供給をストップしますと、この温泉の配管に大量に付着してしまって、配管が詰まってしまうという問題も起こるそうです。まあ、温泉を絶えず流していることによって、その詰まりを防止することもできるんですね。つまり温泉の配管がですね、温泉が常に流れていないと目詰まりを起こしてしまうという問題が起こるそうです。ですから、このようないろんな事情によりまして、温泉施設は絶えず新鮮なお湯をこの源泉から受け続ける必要があるのだそうです。まあ、言い換えれば、まあ、例えばですけれども、一度に1年分の温泉を、まあ、調達して、大きな貯蔵タンクにそれを取っておいて使いましょうみたいな、そういう使い方は、まあ、一般的にはできないそうです。まあ、特殊なやり方があるかもしれませんけれども、一般的にはそういうことはできなくて、常に源泉からお湯を供給され続ける必要があるということだそうです。 We are currently in the midst of Golden Week. I imagine some of you are planning on taking a trip, or perhaps you have already returned from a trip. Perhaps some of you might be planning to visit a hot spring, onsen. Meanwhile,Normally, the onsen water in a hot spring facility is pumped continuously from a source, we say Gensen. This pumping and supplying is a non-stop process. That's because the quality of the onsen water is at its best.Immediately after being pumped. Over time, the quality diminishes. Furthermore, if the flow stops, minerals can accumulate and clog the pipes. So the water must flow constantly to prevent a blockage. Therefore, every onsen facility must receivefresh onsen water from the source continually. It is impossible, normally, it is impossible to get, get a year's worth of onsen water in advance and store it in a large tank. It's normally impossible. So the onsen facility, each onsen facility needs to receive onsen water constantly. さて、私たちと神様との関係も、各温泉施設と源泉との関係に少し似ています。各温泉施設が絶えずお湯を源泉から受け続ける必要があるように、私たちも絶えず神様とつながり、神様からの恵みを受け続ける必要があるのです。温泉のお湯を大量に調達して、まあ、1年分とか大量に調達して取っておくことが普通はできないように、私たちも一度に必要以上の 大量の恵みを神様からもらって、しばらくは神様から離れて自分だけで頑張るというような生き方はできないのです。私たちは日々神様とつながり続け、日々神様からの恵みを受け続ける必要があるのです。旧約聖書に記されています出エジプトの旅においても、人々には毎日マナ、食べ物が神様から与えられました。そしてその旧約聖書の出エジプト記の出来事では、そのマナ、神様からの食べ物、恵みはその日その日の糧として与えられたものでありまして、翌日まで取っておくことはできませんでした。人々は、安息日を除いてなんですが、日々マナをいただく必要があったのです。詳しくは出エジプト記16章をご覧ください。同様に私たちも日々神様とのつながりを大切にして、神様からの恵みを受け取り続ける必要があるのです。 Our relationship with God is somewhat like the relationship between a hot spring facility and its source. Just as a facility must constantly receive onsen water, just like that, we need to stay connected with God and receive God's grace constantly. We cannot live by like receiving a massive amount of grace at once and then trying to survive on our own for a while. We cannot do that. In the Old Testament, during the journey of the Exodus, the people were given manna every day. That bread was given as daily sustenance and could not be kept until the next day. If you're interested in, please look at Exodus chapter 16. But anyway, similarly, it is important for us to stay connected with God and continuously receive His grace. さて、本日注目してみたい聖書の人物は、旧約聖書第一サムエル記に書いてあります、ハンナという女性でございます。ハンナは、皆様もご存知かと思いますが、あの大きな試練と出会い、大変苦しんだ女性でしたが、しかし神様に心を向け、神様から恵みをいただき、試練から脱出いたしました。ですがハンナの信仰はその試練からの脱出で終わりではありませんでした。試練を脱出してめでたしめでたしで、ハンナの信仰生活は終わったわけではありませんでした。ハンナはその大いなる試練脱出後も神様に心を向け続けました。そして神様との関係を大切にし続け、神様からの恵みを受け続けました。私たちも問題と直面した時だけでなく、日々神様からの恵み、神様による支え、励まし、導き、祝福が必要です。私たちもハンナがしたように神様との関係を大切にし続け、神様からの恵みを受け続ける必要があるのです。 Now the person from the Bible I would like to focus on today is a woman named Hannah in 1 Samuel. Hannah faced a great trial, as you know, and she suffered deeply. But by turning her heart to God and receiving God's grace, she was delivered from that struggle. However, her faith did not end there. Her spiritual life didn't just stop there. Hannah continued to direct her heart toward God even after her trial. She kept staying connected with God and continued to receive His grace. Just like Hannah, we need God's grace, His support, encouragement, guidance, and blessing, not only when we face problems, but every single day. We too need to remain in God and continue receiving God's grace, just as Hannah did.
さて、ハンナが出会った大きな試練とは何だったでしょうか。まあ、これは今日の聖書箇所より前に書かれているところでありますが、ちょっと復習してみましょう。ハンナが出会った大いなる試練とは何だったでしょうか。それは子供がなかなか生まれなかったということでありました。そしてそのことでペニンナという女性からひどく見下されていたという試練でありました。旧約聖書の時代は子供が与えられることというのは祝福の象徴として非常に重要なこととして考えられていましたので、そのハンナに子供がなかなか与えられなかったということは、そのハンナが置かれた状況はハンナにとって特に旧約聖書の時代は大いなる苦しみでありました。そしてペニンナから見下されるという状況がありました。しかしハンナは彼女のその大いなる苦しみを祈りを通して神様に訴えます。その祈りはハンナの心の中の苦しみを一切包み隠さず、そのすべてを神様に注ぎ出す祈りでした。こうしてハンナは試練の中で神様に心を向け、神様に助けを求めたのです。そしてそんなハンナを神様はしっかりと受け止めてくださいました。そしてハンナを試練から脱出させてくださいました。具体的にはサムエルという子が与えられたのです。ハンナはサムエルが乳離れした時、サムエルを祭司エリのもとに預けます。それはハンナが試練の中で祈った時、そのように神様に約束していたからです。そしてサムエルは親元を離れて祭司エリのもとで心も体も成長していくのでありました。まあ、そういう出来事が今日の箇所の前にございました。
So, what was the great trial that Hannah faced? Let's review very quickly. It was a struggle of being unable to conceive for a long time, and the fact that she was cruelly looked down upon by a woman named Peninnah because of it. Because bearing children was regarded as a sign of blessing in those days, in the Old Testament times, what Hannah went through was incredibly difficult for her. But Hannah took this suffering to God in prayer, a prayer where she poured out her entire soul without hiding anything. Then God embraced her and delivered her from this trial by granting her a son, Samuel. Once Samuel was weaned, Hannah dedicated him to the Lord under the care of Eli the priest, fulfilling the promise she had made.
さて、このように大いなる試練の中にいたけれども、神様に心の目を注ぎ、神様に祈り、試練から脱出したハンナ。このハンナの注ぎ出す祈りと試練からの脱出のエピソードは、私たちに感動を与える素晴らしいエピソードだと思います。そしてこのエピソードが本当に素晴らしいエピソードでありますので、それだけに旧約聖書のハンナといえば、私たちはこの注ぎ出す祈りをしたハンナのエピソードを思い浮かべることが多いかもしれません。もちろんそれは素晴らしいことなんですけれども、ですがハンナについての聖書の記録はこの注ぎ出す祈りをしたハンナのエピソードで終わっていません。そのいわば試練の後のハンナ、試練の後のハンナが本日の聖書箇所であります。本日の聖書箇所では失礼しました。本日の聖書箇所はハンナにサムエルが与えられてから数年以上経ってからのハンナの様子について 書き記しています。おそらく3年は経っていたと思います。3年以上経ってからの話です。あの大いなる試練の後、ハンナはどのように過ごしていたのでしょうか。19節にはこのようにあります。サムエルの母、つまりハンナは彼のために小さな上着を作り、毎年夫と共にその年の生贄を捧げに登っていく時、その上着を持っていくのだったとあります。今息子サムエルは祭司エリのもとに預けられています。母ハンナは息子サムエルを思う気持ちは変わりません。ハンナはサムエルのために小さな上着を作り、年に一度それをサムエルのもとに届けるのでありました。しかしハンナがしていたことはそれだけではありませんでした。もちろんハンナが息子サムエルのために上着を作って持っていく、そのハンナの息子サムエルに対する愛情、それも私たちは心を動かされる素晴らしいことであるんですが、しかしハンナがしていたことはそれだけではありませんでした。19節には、毎年夫と共にその年の生贄を捧げに登っていくとありました。今日はこの部分に注目してみたいんですけれども、これはごく簡単に言えば、この生贄を捧げに登っていったというのは、ごく簡単に言えばハンナは毎年礼拝を捧げるために祭司エリのもとへ出かけたということです。なおこれはもう少し具体的に申しますと、ユダヤ教三大祭の一つであるカリオの祭り、旧約聖書時代の礼拝、このいわゆる、簡単に言うと旧約聖書の礼拝の一つなんですけれども、それに参加することだと考えられます。カリオの祭りというのは数日間続くものですから、おそらくハンナとその夫もおそらく数日かけてこの祭り、つまり礼拝に参加していたと思われます。そしてここから私たちが分かることは次のことではないでしょうか。それはすなわち、ハンナはあの大変な試練を神様に心を向けることで、注ぎ出す祈りをすることで脱出しましたが、その後もハンナは神様に心を向け続けた、神様を礼拝し続けた、神様とつながり続けたということです。ハンナはあの大変な試練の中で神様に祈り、そして平安が与えられ変えられました。祈った後、彼女の顔はもはや以前のようではなかったとあります。つまり悲しみのハンナから平安に満たされたハンナへと変えられました。そして、それは前の箇所なんですけども、そして今日の箇所ではハンナの神様に心を向ける姿勢、神様とのつながりを大切にするというハンナの姿勢は試練の後も変わらなかったということが今日の箇所からわかるのです。 The story of Hannah's prayer, Hannah's prayer that pours out her entire soul and her deliverance from the great trial is truly, truly wonderful and deeply moving episode. And because of it, because the story is so powerful, thatstory of Hannah's trial is often the first thing that comes to mind when we think of Hannah in the Old Testament. Of course, that story is great. However, the biblical record of Hannah does not end with that episode. Today's scripture focuses on what we might call Hannah after the trial.Today's passage describes Hannah's life several years after her son Samuel was born. Now, how was she spending her time after that great ordeal? Verse 19 tells us that. Verse 19 says, Each year, his mother Hannah made him a little robe and took it to him whenShe went up with her husband to offer the animal sacrifice. By this time, Samuel had been entrusted to the care of Eli the priest. Yet, Hannah's love for her son Samuel remained unchanged. That's, of course, a wonderful thing, and that moves our hearts. She would make a little robe for Samuel and bring it to him once a year. That's great. But, of course, that's great. But that wasn't all she did. And that's what we would like to focus on today. Verse 19 tells us that she went up with her husband to offer the animal sacrifice. To put it simply, that means Hannah traveled to where Eli was every year to worship God. More specifically, this annual worship is believed to be the Feast of Tabernacle, one of the three great festivals of Israel. Since this festival or worship lasted for several days, it is likely that Hannah and her husband dedicated a few days each year to participate in this time of worship. And what we can see here is this. Hannah got over her great trial by turning her heart to God, but she continued to turn her heart to Him, God, even after the trial was over. She continued to worship Him, worship God, and stayed connected with Him. In the midst of her suffering, she prayed and was transformed by God's peace. After she prayed, her face was no longer downcast in 1 Samuel chapter 1. She was changed from a woman of sorrow to a woman filled with peace. However, her commitment, and she got over the trial, however, her commitment to seeking God and staying connected with God remained exactly the same even after her circumstances had changed in a good way.
ところで、神様に心を向け続け、あの大いなる試練の後も神様に心を向け続け、神様とのつながりを大切にし続けたハンナを見守り続けている人がいました。それは祭司エリです。20節にはハンナを見守り、ハンナのために祈る祭司エリが描かれています。エリはハンナが神様に心を向け、神様とのつながりを大切にし続けていることをよく知っていました。そしてエリはハンナのために祈ったのです。さて、そんなハンナとハンナのために祈ったエリの祈りに神様はしっかりと目を留めていてくださり、耳を傾けてくださっていました。そしてハンナを祝福し続けてくださいました。21節にはその祝福が書かれています。ハンナにはさらに3人の息子と2人の娘が与えられたとあります。先ほども申しましたように、旧約聖書の時代は子供が生まれるということは、そしてたくさん子供が与えられるということは、旧約聖書の時代は祝福の象徴だと考えられていましたので、特に旧約聖書の時代はそのように考えられていましたので、ハンナにさらに子供が生まれたことは神様がハンナを祝福し続けてくださったということを表しています。ハンナはかつて子供が与えられず、ペニンナからひどく見下されるという大いなる試練の中で神様に心を向け祈り、その試練から脱出しました。ですがハンナはそこで神様に心を向け祈ることをやめることはなかったのです。ハンナは神様とのつながりを大切にし続けたのです。そして神様からの恵みと祝福を受け続ける歩みをしたのです。
Meanwhile, there was a man who watched over Hannah as she continued to fix her heart on God.
The person was Eli, the priest. Verse 20 depicts Eli watching over Hannah and praying for Hannah. Eli knew very well that Hannah remained devoted to God and prioritized her relationship with him. And Eli prayed for Hannah. And God took careful attention to them and listened to Eli's prayers for Hannah. So God continued to pour out his blessings upon Hannah. These blessings are described in verse 21, which tells us that Hannah was blessed with three more sons and two daughters. As mentioned earlier, in the Old Testament times, the birth of children was considered as a symbol of divine favor or blessing. Thus, the fact that Hannah had more children represents that God blessed Hannah richly. In the past, in the middle of the great trial of being unable to conceive and being treated with contempt by Peninnah, Hannah turned her heart toward God, prayed, and found a way through that hardship. However, she did not stop seeking God and praying once the crisis had passed. Hannah continued to stay connected with God, and she continued walking in his grace and blessing.
本日の聖書箇所に描かれているハンナから私たちは学べることがあると思います。それは神様とつながり続けることの大切さです。ハンナはあの大変な試練から脱出し、サムエルが与えられるという祝福を受けた後も神様とのつながりを大切にし続けました。そして神様の恵みと祝福を受け続ける歩みをしました。このことは私たちの歩みにも当てはめることができると思います。私たちも神様とのつながりを大切にし続ける必要があるからです。神様とのつながりを大切にするということは、例えばどんな時でもお祈りを大切にすること、神様を賛美することをいつも大切にすること、御言葉、聖書の言葉をいつも大切にすることだと言えましょう。また礼拝を大切にすることも神様とのつながりを大切にし続ける上で重要なことだと思います。もちろんさまざまなご事情で、お体のご事情で、教会堂での礼拝にお越しになることが難しいという方もおられると思います。そのような場合には必ずしも礼拝堂での礼拝でなくても良いかと思います。オンライン礼拝、家庭礼拝、個人礼拝などさまざまな方法があると思いますが、時間を割いて神様を礼拝するひとときを持ち、神様とのつながりを大切にすることは重要なことだと思うのです。そして神様とのつながりを大切にし続ける私たちを神様はしっかりとご覧になってくださり、そして私たちを神様がお見捨てになるようなことは決してありません。ハンナを神様が祝福してくださったように、私たちをも神様は祝福してくださるのです。もちろんその神様が私たちをどのように祝福してくださるのかという、その祝福の具体的な形は人それぞれ異なり、神様がそれぞれに最も良い祝福を備えてくださっています。いずれにしても大切なことは、私たちも神様とのつながりを大切にし続けるということだと思います。 I believe there is something important we can learn from Hannah as depicted in today's scripture passage. That is the importance of
staying connected with God. Even after overcoming her great trials and receiving the blessing of her son Samuel, Hannah continued to stay connected with God, and she continued to walk in God's grace and blessing. This can be applied to our own lives as well, because we too need to stay connected with God. Staying connected with God means, for example, to keep praying in all circumstances, to praise God continuously, and to always keep His word, the scripture, close to our hearts. Furthermore, we can also say that prioritizing worship is essential for maintaining our connection with God. Of course, some may find it difficult to physically attend worship service at the church building due to various circumstances, for example, like a physical limit, some kind of problem. In such cases, I believe it does not necessarily have to be in the church building, whether through, for example, online services, family worship, or personal devotion. What matters is setting aside time to worship God and valuing our relationship with God. God is watching over those of us who strive to stay connected with Him, and God will never abandon us. Just as He blessed Hannah, God will surely bless us too. Of course, the specific form that blessing takes will differ for each person. But God prepares the best possible blessings for each of us. In any case, the most important thing is that we too remain connected with God. 冒頭で温泉地の温泉施設は源泉からのお湯を供給され続ける必要があるということを申し上げました。私たちの信仰生活もこれと似ています。私たちも常に恵みと祝福の源泉ともいえる神様とつながり、神様からの恵みと祝福を日々受け続ける必要があります。神様は私たちへの恵みと祝福を用意してくださっています。その最大のものは御子イエス様の十字架と復活です。神様は神様のお一人子である御子イエス・キリストを私たちのために差し出してくださり、私たちを罪の苦しみから救い、私たちに平安と終わることのない希望を与えてくださいます。私たちはこの神様からの恵みを受け取り、この神様と共に歩み続ける、つながり続けるよう招かれています。そして私たちが神様と共に歩み続けるとき、たとえ私たちが新たな試練と直面したとしても、神様が必ず道を開いてくださるのです。また私たちが神様と共に歩み続けるとき、たとえ私たちの体が衰え、私たちにできることがだんだん少なくなっていったとしても、私たちの心は平安と終わることのない希望とで満たされながら、私たちは日々歩んでいくことができるのです。ハンナのように私たちも神様とのつながりを大切にいたしましょう。特にこの後続きます主の晩餐において、私たちと神様とのつながりを感謝しつつ、神様への信仰を新たにいたしましょう。 At the beginning, I mentioned that the hot spring facilities must normally hot spring facilities must be constantly supplied with onsen water from the source. Our spiritual life is somewhat like that. We too need to stay connected with God, who is
the very source of all grace and blessings. And we need to continuously receive God's grace and blessings. God has already prepared these blessings for us. And this is most powerfully revealed through the crucifixion and resurrection of his Son, Jesus. God gave his only Son, Jesus Christ, for our sake, saving us from the bondage of sin and granting us peace and everlasting hope. We are invited to receive this grace from God and to continuously walk with him, staying connected with him. When we continue to walk with God, even if we face new trials, God will surely open a way for us. Furthermore, when we walk with God, even if our bodies grow weak and the things we can do diminishes because of our age or of any problem we might face, our spirit is empowered every day and we continue our spiritual walk, being filled with peace and everlasting hope from God. Like Hannah, let us stay connected with God. Especially during Lord's Supper that follows shortly, let us renew our faith and let us give thanks for our relationship with God.